西宮市ナンバーワンローカルラジオステーション
from 78.7
桜 FM 西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、4月の西宮徹底解剖は守る、生かす、伝える西宮の文化財と題して、西宮市立郷土資料館学芸員の皆さん方にゲストティーチャーになっていただいて、いろいろお話を伺っています。さあ、3週目の今日は笠井京子先生の登場です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
1週目が氷谷先生に文化財って何ということをね、全般お話しいただきました。そして先週第2回目は森下先生に文化財を守る史跡の指定ということでね、いろいろ話を伺ったんですが、はい、さあ3回目の今日、笠井京子先生には何のお話を伺えるんでしょうか。
はい、私のお話は今まで守り継がれてきた文化財を生かす取り組みについてお話しさせていただきます、
うん、はい、ということで、文化財を生かす古文書、
はい、
これあのね、古い文書と書いて古文書ですよね、はい、古文書ではないんですよね。
そうですね、はい、歴史学の中では文書と文書っていうのは分けて言い変えてまして、
はい、
文書、古文書というのは、うん、江戸時代より前に作られた文字資料の総称として使っています、
うん、そうなんですか、はい、でもこれ普通じゃ読めないんですよね。
そうですね、うん、あの崩し字っていうんですけれども、はい、もう字のごとくですね、崩された字ということで、うん、今の楷書とかとは違いまして、ちょっとミミズが這うようなニョロニョロとした字が和紙に書かれている資料が多いんです。
これは、はい、そのなんか勉強すれば素人でも一応読めるようにはなる、なんかそういうこうなんかルールみたいなもので、この崩されてるわけですか、字っていうのは。
そうですね、うん、例えば言弁だと崩すとこういう形になるっていう辞書がちゃんとありまして、はい、その辞書を片手にですね、うん、あ、これは言弁の崩しに似てるな、どうかなってで調べながら、うん、で言弁の横にある作りもまた崩されてますので、うん、言弁の中でこの作りはどれかなって言って辞書を引きながら考えるんですけれども、それだけではですね、ちょっと技術が足りなくって、古文書の全体の意味を考えながら読んでいくんですね、うん、例えばあの一番最初にタイトルが来るんですけれども、はい、恐れながらなんとか願い立て祭り候とかっていうのがあるんですけど、そういう定型文がきちんとあるので、うん、
はい、
まあ、字がちょっとわからなくても、あ、これは願いだろうなっていうのを考えれたりですね、中の意味から取ったら、あ、これはこの字なんじゃないかなっていうのを考えながら読んでいくので、
うんうん、
その例文をですね、自分の中に溜めていかないといけない。形を見る力とその情報を蓄積していく経験があって初めて古文書がこうスラスラっと読めるようになるので、やっぱりこう時間がかかると言いますか、はい、私も大学の2年生の頃から読み始めたんですけれども、かれこれ10年ぐらい読み続けて、まあちょっと読めるかなという感じですね。
あ、そうですか、はい、あの西宮にはいろんな古文書があって、
はい、
ね、代表的なものといえば何になるんですか。
はい、あの代表的な古文書といったら、うん、やっぱり指定文化財の古文書っていう風に読み替えれるかなと思います。
あ、はい、
あの森下からも守るために指定するという話をさせていただいたんですけれども、価値が認められて重要なので指定された古文書ということで、西宮市の代表っていう風に言い換えるかなと思います。ですので、今から少し西宮市内の指定文化財の中の古文書をちょっと紹介させていただきたいなと思います、
はい
はい、西宮市内の指定文化財で古文書は全部で8件あります、はい、ただですね、そのうちの2件は 県指定と市指定ダブルで指定されてますので、タイトルで言うと7件あります。で、一番新しい指定文化財の古文書は西宮神社御社用日記といいまして、ちょうど1年と1ヶ月前にあたると思うんですけど、平成29年3月14日に県の指定になりました。
はい。
で、市内で一番有名な一番数の多い古文書は何かと言いますと、岡本家文書という古文書があります。
うーん、
岡本家というお家に伝わってきた古い文書類という意味なんですけれども、岡本家というのがですね、尼崎藩西宮の、町場は最初尼崎藩で次幕府の、領域に入っていくんですけれども、それよりも東の側ですね、ずっと尼崎藩の領地だった場所があるんですけれども、その尼崎藩の大城屋という家のに伝わる文書なんですね。庄屋というのを聞いたことございますか？
庄屋さんって、
そうなんです、
ね、はい、
村ごとに庄屋っていう村役人の中でもトップが置かれるんですけれども、その村の庄屋さんのさらに上の存在、
庄屋
さんをそうなんです、まとめる存在が大庄屋って言うんですけれども、その家にですね、たくさんの資料が残っていまして、
どれぐらいたくさんなんですか？
はい、68号一括という数量で表されるんです。
68号一括、
はい、
ちょっとイメージできないんですけど、
はい、この号というのは箱の数なんです。
箱、
はい、古文書が詰まった箱が68箱ありますよっていう意味で、その68箱の古文書全部を市の指定の文化財にしますということで、昭和54年かなり昔だなんですけれども、昭和54年に価値が認められて文化財になっています、
でもこれだけの分量があるとまだまだ読み切れてないものもあるんでしょうか？
そうですね、特別有名なものは、西宮市史にも、きちんと載っている資料はあるんですけれども、何分量が多いので、今まだ調査をどんどん進めないといけないなと思っているところです。
そうなんですか、
はい、
その他には
今ちょうど調査をしていて、最近ですね、目録が刊行された資料群がありまして、上京寺文書と言います。上京寺というのは西宮市の北部にある生瀬にある古いお寺で、そのお寺に伝わった文書を調査して、何が書いてあるかっていうのを1点ずつ全部調べて、これが3000点ぐらいあったんですけれども、その内容をリストにして最近交換させていただきました。でこの調査は、なんで調査するこのきっかけになったかって言いますと、生瀬地区文化財総合調査という調査をここ5年ぐらいですかね、やっておりまして、その中の一環として古文書を調査させていただいてます。
そうなんですか、
はい、その他にも下大市文書、鳥ヶ池文書、桜戸雑話、ナジオさん藩札文書とナジオの視察、これらを合わせて西宮市内の指定文化財の古文書7タイトルということになります。
はあ、ずいぶん、たくさん残されているというか、もっともっと残されてたらもっといろんなことが分かったのかもしれませんが、はい、ここで指定したことによってもこれは守られるわけですから、
そうです ね、もうこの形で守っていこうという意思表明です。
なるほどね。これはその守っていくということなんですけれども、そのやっぱり古文書って守らないといけないよねっていうのは分かるんですけど、その重要性ですよね、特にどういったところがすごく重要だということになるんですか？
はい、その重要性っていうのはきちんと文化財保護法で決められております、でちょっと紹介させていただきたいんですが、文化財保護法の中で有形文化財の定義というのがきちんとされています、それを読んでみると、その価値は歴史上または芸術上価値が高いもの、または学術上価値が高いものを、きちんと残していきましょうということで指定していくんですけれども、その中でもですね、古文書は学術上の価値 学問の上での価値というのを認められて指定されるものが多いんです、
う
ん
はあ、ここでいうその学問のっていうと どういう分野の学問に学問になるんですか。
はい、あの古文書を扱う学問はいろいろとあるんですけれども、その中心は歴史学という分野になります。
歴史学、
はい、
ということは笠井先生もその歴史学を学ばれたと。
そうです。
いうことになるわけですか。
はい、あの大学院で、これも10年弱ぐらいですね、大学にこもりまして、ずっと歴史学を専攻してきました。
歴史学っていうと、歴史を学ばれるわけですけれども、その時の流れ、その時代の流れ、全般を勉強なさる分野なんですか。
そうですね、歴史というと、やっぱり通史のような日本の歴史が思い浮かぶんですけれども、大学で学ぶ歴史というのは、先生から教えてもらうわけじゃなくて自分で作り出すといいますか、明らかにしていく、はい、新しい発見をしていくという学問なんです、
はい、
でそのための素材が古文書でありまして、日本にいっぱい残る古文書を自分で読んで、その中からこれまでは分かっていなかったことを発見して、それをまとめて論文にして世の中にこう出していくというのが歴史学なんですね、
なんかでもちょっと謎解きの分野もあったりして面白そうですね。
そうですね、これまで古文書がなくてこう空白になっていたことも、新しい文書を見つけてそれを自分で解いていくと、あ、ここ埋まるなっていうのがあったりして、そういうやっぱり発見はとても嬉しいものがあります、
はあ、今ね、なんか本当に今までそれが正論当たり前って言われてたことが、はい、ちょっと違うぞみたいなことで、なんか歴史の教科書が変わったりとかってことがありますよね。
そうですね、皆さん有名なのがですね、鎌倉幕府はいつ作られたのか、
いい国作るですから1192年です。
はい、私もいい国で教わってきたんですけれども、今の子はいい箱作ろう、
は
鎌倉幕府
箱
1185年、
ちょっと前、もっと前からあったってことですか。
そうです、あのいい国はなんで鎌倉幕府の成立って言われてきたかというと、はい、源頼朝が征夷大将軍っていう将軍になったので、うん、いい国で鎌倉幕府になってたんですけれども、研究が進んできますと、将軍になる前にすでに将軍になれるような基盤が出来上がっていた。だから、
それそうですね、
将軍になったんだということになりますね。
そう言われればそうですけど、
なので、鎌倉幕府っていうのは実質的にはもっと前から成立していたんだということで、1185年に最近にはなっている。
なるほどね。ということも、古文書を読めば、ちゃんと分かったということなんですか。
古文書を読んで、いろんな時代の研究が積み重なっていって、総括すると、あ、日本の歴史ってもっとこうだったんじゃないかっていうことで、教科書まで変わってくる。
はあ、いや楽しそうだけどめちゃ難しそうですけど
そうですね、やっぱりあの崩し字を読むっていうのは、あの文字が分かればいいじゃなくって、文字が読めてその意味もちゃんと分かって、でそれだけじゃなくって、いろんなものをこう複合して理解していくっていう、まあ、技術といいますか訓練が必要になってくるので、
だってもしかしたら間違って書いてた字とか ね、
はい、
なんかあるかもしれないじゃないですかね、それがそのまま残ってるのもんって疑問に思いながら読み解いていかなければ、
ね、はい、あのきちんとですね、ここは間違ってるんじゃないかというところには、ままっていうふうにつけるんですけれども、
原文ではこうなってますけど、これ違うと思うわみたいなのはまま、
それをスルーするんじゃなくて、あ、これままだなってちゃんと気づけるような経験が必要
これはやっぱりね、歴史学を学んでらっしゃる方ならではの読み解き方、
そうですね、やっぱり数を読んでいかないと気づけないところだと思うんですけれども、だからといって古文書はそういう歴史を学んだ人にしか価値がないのかということになると、それは違うなと思うんです、はい、
うん、
やっぱりあの古文書は文字なんですけれども、文字自体にとてもパワーがあるなと思っていまして、はい、私の経験なんですけれども、私は大学の2年生の時に、ゼミの研修旅行というと、 ものがありまして、山口県の方に旅行に行ったんですけれども、その調布博物館っていう下関市にある博物館で坂本龍馬の直筆の文書を見せていただいたんです。
はい、
でとても有名な船中八策っていう坂本龍馬が、まあ、8つの項目を定めたっていうものがあるんですけれども、それとですね非常によく似た新政府綱領八策という資料があるんですけれども、これがですね坂本龍馬が維新、まあ、社会を変えた後に新政府を作る時にどういう構想をしようかなっていうふうなことを考えて作られた資料なんですが、直筆なんですね。本人が書いた資料、これ日本にこの八策はですね、2点しかないんですけれども、そのうちの1点を見させていただいて、これまでですね歴史上の人物でドラマとかでは見たことがあって、なんとなくもやーっとイメージがあった人物ではあるんですけれども、文字を書くっていうことは、あ、本人が本当にいてこうやって物を残すんだっていうのがとてもダイレクトに伝わってきて、でそれがですねやっぱり古文書ってすごいパワーがあるなと思った、まあ、最初の経験といいますか、とてもその物が意味は分からなくってもそれがあるということ自体がとてもこう衝撃を受ける大切なことなんだなっていうのはそこで学ばせていただきました。
そうですね、じゃあもうそれは単なる古文書ではなくて、それを書いた人がそこから浮かび上がってくると。
そうですね、
なんか生き生きとしたなんかその人物像まで感じられるようなものなんですね。
そうですね、あんまり綺麗な字じゃないなとかですね
そういう人物像も浮かび上がってくるんだ。でもダイナミックな感じですか？
あ、結構細くてですね、あの字もちっちゃくって、
はい、あら、ま、
あのどういう時に書いたかにもよると思うんですけれども、とてもこう生々しい資料でこう最後に丸々丸々って人物のところ開けてたりするんですね。後で考えようって思ったのかもしれないんですけど、そういうその歴史の中のこう転換ってと言いますか、ダイナミズムみたいなのもちょっと感じて、ここに誰が入ると想像してたんだろうなとか思うとやっぱり面白いですね。
面白いですね、古文書って
そうなんです。
あの京都資料館でも展示はなさってるんですか、古文書の？
はい、いくつか展示しているんですけれども、例えば市の指定文化財の中で上京寺文書があると紹介させていただいたんですが、その中のですね摂取有馬郡生瀬村馬借村絵図という古い絵図を展示しています。
はい、
これはあの実物は上京寺さんにあるんですけれども、それをお借りして複製を作りまして展示しているんですけれども、この通称馬借村絵図という絵図の中に、昔の上京寺の様子がそのまま描かれているんですね。でさらにですね、この絵図を元に作った生瀬宿の町並みの模型も一緒に展示させていただいてます。
はあ、じゃあその古文書っていうのはもう本当に文章、あの文字だけではなくてそういった絵だったりいろんなことで、はい、まあ、何かを伝えようという
そうですね
ものなんですね。
はい、
でも古文書を読み解いてその街並みの、ね、その模型、
はい、
ジオラマみたいなもんですよね。
そうです。
を作るっていうのも結構大変な作業だと思うんですけど、いろんなことがその街並みが分かるんですか？
そうなんです。その絵図には絵が描かれているだけではなくって、やっぱり古文書ですので文字がきちんと描かれてます。はい、で絵の部分については真ん中にですね、赤い線で道が描かれていて、その上にこの道の長さは何軒ありますよってちゃんと書いてあるんです。
なるほど、はい、
でその太い道から路地がこう伸びていって、その路地の左右にですね家が点々と配置されていて、でその路地と家の位置関係もきちんと書かれてますし、さらに家からですねピッとこう脚柱みたいなのが伸びていて、家の大きさはこれぐらいですよとかですね。
なるほど、はい、家
そのものを見てみると屋根がちゃんと書き分けられていて、この家は瓦葺き、この家は、かやぶきとかですね、ちゃんと分かるように書いてあるんですね。でさらにですね、絵図だけじゃなくって今の生瀬の町を見て調査してみると、その絵図の、路地とですね、家の関係が区画が今もなんだか同じような感じで残されているというようなことが たくさん見つかりまして、古文書の研究だけじゃなくって建物そのものの研究の成果でしたり、うん、今の町並みを調査した成果とかですね、さまざまな分野の研究の成果が組み合わされて模型が作られています、
うん、でもこれだと本当に一目瞭然、町の様子が本当によくわかりますね、
やっぱり古文書はですね、読んで内容がわからないと、うん、家ってこれぐらいの大きさだろうなって想像するの難しいと思うんですけれども、立体になることで、うん、パッと見て誰でもですね、あ、ナマゼって昔こういう町並みだったんだなとわかるような展示になってます、うん、
はあ、やっぱりそうやって研究なさって見せ方も研究なさるっていうの大切なことなんですね。
そうですね、そもそも研究自体が古文書を活用するということになるんですけれども、うん、はい、さらにですね、うん、その研究者が活用した成果を皆さんの目に届く形で、うん、生かす、その次の活用につなげるための大切な基礎となる大切な仕事でもあると言えると思います。
郷土資料館さんの展示にはね、はい、その研究の成果を分かりやすく伝えるためのいろんな工夫をなさってるっていうことなんですが、
はい、そうです。ただですね、古文書を生かすための取り組みは展示だけではないんですね。
あ、他にどんな取り組みがあるんですか。
はい、一番最新の取り組みはですね、うん、去年になるんですけども、平成29年の7月に開設した西宮デジタルアーカイブを古文書を生かすためのツールとして使って、生かしていっています。
西宮デジタルアーカイブ、はい、なんか今風ですね。
そうですね。
これどんなものなんですか。
はい、西宮デジタルアーカイブとは、うん、西宮市が持っている歴史資料といった古文書ですとか古い写真とか絵図とかですね、うん、はい、そういったもののデジタルのデータを検索、うん、閲覧するためのウェブサイトです。
へえ、便利そうですねこれ。
そうなんです、うん、ウェブサイトですので、うん、いつでもどこでも自由に誰もがいろんな歴史資料を見ることができるんです、
うん、
でさらにですね、この西宮デジタルアーカイブで公開している画像のデータはダウンロードして自分のパソコンに取り込んでですね、ウェブサイトにアクセスしなくてもまあ使えるようになっているんです、うん、
これは便利ですよね。
はい、
うん、
これまでですね、博物館とかにある古文書はその施設に行ってその施設に、決まっている手続きをして閲覧したり写真を撮影させてもらったりするのが利用の基本だったんですけれども、例えば郷土資料館でも特別利用という枠でですね、対応していたんですけれども、この西宮デジタルアーカイブを使えばそういった手続きがなくって古文書にアクセスしたりすることができるんです。
へー、どれぐらいの点数が収められているんですかこれ。
はい、西宮市立郷土資料館の資料に限れば、うん、今135点分公開しています、
はい、
全体では1000点ぐらいの歴史資料を公開しておりまして、
うん、はい、
郷土資料館だけじゃなくって情報公開課の歴史資料チームですとか西宮市立図書館といったいろんな機関が持っている歴史資料をそこでまとめて公開してしまおうという企画なんです。
これとても使い勝手がいいというか、ここにアクセスすればいろんなタイプの資料を手にすることができる、はい、ということになるわけですね。
いろんなタイプの資料のいろんなところに保管されている資料をそこに行くだけで全体が見れるというものです。
いいですね、
はい、
そして今後この件数はどんどん増えていくということになるわけですよね。
はい、今も公開の作業を進めていまして、
はい、
こう写真を撮ってですね、画像を作ってはこうメタデータっていうその画像にくっつける情報を私たちがこう、この資料だったらこういう解説にしようかなっていうのを考えながら作って、でたまれば公開ということになります。
そうなんです、はい、例えばどのような古文書が公開されてるんですか。
はい、指定文化財の中では岡本家文書、市内最大の古文書というふうに紹介したんですけれども、うん、その中の中心資料になります往生屋日記、庄屋さんをまとめる往生屋の、人物がまとめた紅葉の記録、うん、日々の記録ですとか、はい、鳴尾の義民の民話って皆さんよくご存知だと思うんですけれども、うん、その民話につながるですね、豊臣氏奉行衆最居城前田源所城 ですとか、慶長10年摂津の国絵図といった絵図類なんかも公開しています。
はい、
どれもですね、これまで特別利用が多かった資料で、特別利用があるたびに収蔵庫から資料を持ってきて見ていただいて、また収めるっていう作業を繰り返していたんですけれども、そうするとですね、やっぱり紙の資料でとても弱い資料が多いので、だんだんですね、傷ついていったりするんですね。なのでできればその出し入れする回数を減らしたい、アーカイブにすれば、出し入れすることなくいろんな人に見ていただけるということで、これは古文書を活用するための事業なんですけども、守ることにもつながるという非常に有意義な事業になっています。
そうですね、これは今後楽しみですよね。
はい、皆さんぜひご利用いただければと思います。
はい、これはインターネットで、
はい、
西宮デジタルアーカイブというふうに検索すれば出てくると。
はい、
はい、ぜひご利用いただきたいですね。
はい、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
平成29年7月に開設した西宮市の歴史資料を公開するためのウェブサイトは何という名前でしょうか。
はい、これが今日の問題です。3つのお答えがこれで出揃いましたよね。3つを書いてお寄せください。お待ちしています。さて今日は、笠井先生にね、いろいろな、古文書のことをね中心にお話を伺ったんですが、
はい、
この5月には桜 FM と郷土資料館の合同の企画のウォークまたありますね。
はい、はいはい、そうなんです。5月20日日曜日の午前中に計画しております。
はい、
でこれはですね、桜 FM の中継局が生瀬に、開設されたということを記念してですね、はい、生瀬の文化財を巡るウォークということで開催させていただきます。
はい、
で西宮デジタルアーカイブを紹介させていただいたんですけれども、これを活かしたウォークにできればいいなというふうに考えているところで、
はい
はい、今ですね、アーカイブは文書を上げて公開して皆さんに見ていただく、知っていただくということをメインにしているんですけれども、これからはそれを使った事業なんていうのも考えていきたいなと思っているので、はい、まずはここからというところかなと思います。
なるほどね、
はい、
このウォークの模様は町旅ラジオとして放送されますからね、ぜひぜひ放送の方でもお楽しみいただきながら、
はい、
じゃあここの中にもその西宮デジタルアーカイブの使い方みたいなこともいろいろこう、
ね、そうですね
絡ませながら、いろいろとまた新しい展開を、ね、
はい、考えています
ということなんですね。これは楽しくなりそうです、
はい、
さあ今月は守る生かす伝える西宮の文化財ということで、3週目の今日は笠井京子先生に、ね、なぜ古文書を守らなければいけないかみたいなこと、文化財をそして生かすということで古文書にスポットライトを当ててお話を伺ったんですが、はい、さあ来週は4週目でございますので、はい、3人の先生方総動員で、いろんな皆様からの、ね、質問などにもお答えしていきながら、はい、文化財を伝えるということで無形文化財を中心にいろんなお話も伺おうと思いますので、また来週もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
今日のゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館学芸員の笠井京子先生でした。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。